本日のメッセージの箇所を読み出します。マルコの福音書の8章22節から26節を読み出します。マルコの福音書8章の22節から26節を読み出します。彼らはベツサイダに着いた。すると人々が目の見えない人を連れてきて、彼に触ってくださいとイエスに懇願した。イエスはその人の手を取って村の外に連れて行かれた。そして彼の両目に唾をつけ、その上に両手を当てて、何か見えますかと聞かれた。すると彼は見えるようになって、人が見えます、木のようですが歩いているのが見えますと言った。それからイエスは再び両手を彼の両目に当たられた。彼がじっと見ていると目がすっかり治り、すべてのものがはっきりと見えるようになった。そこでイエスは彼を家に帰らせ、村には入っていかないようにと言われた。本日はこの箇所から、主の恵みを見よのテーマで鴨下牧師よりメッセージをいただきます。
昨晩、先週からずっと続いておりました豪雨のために長い夜を過ごされた方も何人かあると思います。小学校も4日間、学校がお休みになりまして、子どももずっと楽しく1週間過ごしておりましたけれども本当にずっと長い間の雨で、昨日の夜の1時ぐらいだったでしょうか、皆さんの携帯も何度も鳴ったのではないかと思います。もう何度も3回か4回でしょうかね、避難勧告という文章が出て、どうせ関係ないやと思いながらすぐに消して寝ようとしたんですが、最後に鳴ったやつをちょっと覗いてみたら、芥見地区がこの避難勧告というふうにこう出ていたわけです。見なかったことにして寝ようかとも思ったんですが、この教会はこの地域の避難所に一応指定されているわけです。誰か来るかもしれないなと思いながらすぐに教会の電気をつけに行きました。夜中の1時過ぎのことですから、村じゃないです、町の人たちはみんな眠っているわけです。電気のついている家も中にはありましたけれども、でもどなたか来るかなと思いながら、ただ待っているのも、待っていても仕方がないと思いまして、この近くの学校のところにある教育センターというところが一応この地域の一番大きな避難場所になっておりますので、車で出かけて行ってどのぐらいの人が来ているのか、様子を見に行きました。様子を見に行くと電気は真っ暗で誰もおりません。避難勧告と言ってるのにですね、誰もいないわけです。で、一人だけ区長さんがいまして、この声をかけると、ここは避難所ではないという、そういう説明だけをしてくださったんですが、私は教会の牧師で、教会が避難場所に指定されているので、何か町の人が来るということがあるんでしょうかと聞くと、いやわしもよくわからんと、その方も言うわけです。で、ただ一箇所だけこの公民館を今避難場所にしたので、とりあえずあっちに移動するように、誘導しているということだったんですね。で、じゃあ教会に後で誰かが来るということがありますかって言ったら、そうかもしれんけども足もわからんっていうので、そのままうちに戻ってきまして、どうしたもんかなと思っておりましたら、2時ごろその方から電話があって、そんなに避難している方が多くはないので、教会は避難場所には今回はならないので大丈夫ですという、電話をいただいて、安心をして寝たわけです。 この山際が崖崩れがあるので危ないということだったんですけども、その公民館は崖側の山のところにあるあの前から言っていて、ここは避難場所にはできないと、まあ、言っていた場所でしたので、それでいいのかなとちょっとこう不思議な思いを持ちながら、まあ安心して布団に入って寝たわけです。朝になってこう川が氾濫してるだとかですね、この非常にたくさんのニュースが入ってきて、長良川も危険水域を超えているだとか、そういうニュースを聞きながら、まあ、本当に心配をしているわけですけれども、まあ、朝になって雨が上がって、今は少し落ち着きを取り戻そうとしているかなと思います。まあ、今日の午後は教会でコンサートを行う予定です。この主が何をしてくださるのか、大変楽しみにしながらこの一日を過ごそうと思っております。今日のところはこの目の見えない人の癒しのことが書かれている箇所です。これまで私はいくつかの教会で牧会をしてきましたけれども、その中で何人かの目の見えない人が教会に来られていました。以前もひょっとするとどこかの説教でお話をしたかもしれませんけれども、当時いたその私が行っていた教会でその目の見えない方がおられて、で耳の聞こえない方も、まあ、その少し前から来るようになったわけです。で当時私は新学生で、まあ、いろんな方 このケアをしたりっていうことを任されていたんですが、ある時その目の見えない方と耳の聞こえない方と私が3人で、まあ、お話をする機会があったんです。で話してみてやっと初めて分かったんですけれども、この私は手話はできませんので、この目の見えない、耳の聞こえない方にはとはまあ普通に会話をすることができるわけですけれども、その目の見えない、あ違う、ちょっと待ってくださいね。耳の聞こえない方は筆談をするんですね。喋れないですね。筆談をするわけです。あのこうってですね、書いて、で目の見えない方は筆談が読めませんので普通に会話をするわけです。で途中でこうやりながら、なんでこう、まあ、私が通訳のような形になるんですけれども、このあお互いにコミュニケーションが取れないんだということをやっていて、だんだんこう分かってくるわけです。分かりますかね。このでこれは大変なことだなと思いながら、この片方ではこの筆談をして、片方ではそれをまた通訳するっていうことを、まあ、ずっとしていたんです。でそしたらその目の見えない方が、まあ、今はもう60代の後半の方だと思いますけども、当時はまだ40代ぐらいだったんですが、この私が学校の頃、学校に行っていた頃は、この目の見えない人と耳の聞こえない人は同じ学校で同じ教室で授業を受けていたんだそうです。でそうすると教室に半分ずついるわけですけども、お互いにコミュニケーションが取れないというわけです。でなんで日本の学校はそんなことを、日本のこう文部省はそんなことをやっていたんだろうかと思うんですが、まあ、そのぐらい想像力がなかった時代があったわけです。まあ、そういう話を聞きながら、まあ、本当にこう、まあ、何でも一括りにしてしまうというかですね、そういう時代があったのだということを、まあ、それもまだつい最近 4,50 年前のことですけれども、そういう頃までそんな状態だったのだということを、まあ、知ったわけです。この今では当然当たり前で、それぞれ、老学校、盲学校というのがあるわけですけれども、このお互いにコミュニケーションが取れないということがこう分かるようになるまでには案外時間がかかった。それはこう大変大きな驚きです。この今日の聖書の箇所はとても短い箇所ですけれども、ベツサイダにいた目の見えない人が癒されたという箇所です。で今日の箇所のこの次の部分は、主イエスの弟子であるペテロが 主イエスを信じたあなたはキリストですというふうに告白をする。主イエスとずっと一緒に弟子たちも過ごしていたわけですけれども、やっとここで主イエスがキリストなのだということが分かる、分かるようになるというのには大変時間がかかるということが、まあ描かれているわけです。この先週教会の礼拝の後で役員会を行いまして、私たちの教会ではいつも第3週に、伝道礼拝というのを行っております。教会に来られて間もない方のために、できるだけ聖書を分かりやすく、話したいというふうに思っているわけです。で、来週、この伝道礼拝をするわけですが、来週のテーマは悔い改めと反省はどう違うのかというテーマです。そうするとある方がですね、こういうテーマは教会に来たいと思うようなテーマではないのではないかそういう話が出てきました。伝道礼拝っていうんなら、もうちょっと人の心に寄り添ったテーマの方がいいのではないか。なるほどと思いながらですね、私自身も反省したんですが、じゃあどんなテーマがいいんでしょうねというような話をしていました。去年この宗教改革記念の講演でお話しくださった川野先生が、このある一冊の本を出されたんですが、分かると変わるキリスト教という本を出されます。で、ああいうタイトルはいいですねっていう話になったんです。その悔い改めと反省はどう違うかっていうんじゃなくて、分かったら変わるっていうことを言いたいんじゃないのかという、そういう話になりました。来週このテーマでお話をするので、あまりここで話さなくてもいいかもしれませんけども、この言葉が硬すぎると見えるものも見えてこない。こちらが話したいことはこういうことがあるけれども、この何を言いたいのかがこの言葉では見えてこないということも確かにあるなということを考えさせられるわけです。本当に分かるというのは、分かっているつもりの時は見えてこないわけです。主イエスの弟子たちにとってもそうです。主イエスは素晴らしいお方だということを分かっている。分かっているから主イエスに付き従ってずっと一緒に歩んできたわけです。どれぐらいの長さこれまで主イエスと弟子たちが一緒にいたのか、ここに書いてはいませんけれども、それなりに理解をして納得して主イエスについていったはずです。けれども主イエスが本当にどういうお方なのかということはまだわからない。で、それはこの今日の奇跡の後でわかるようになったというふうに、マルコの福音書は順に書いているわけです。で、先週この前の1節から21節のところから、何を見ているのかという題でお話をいたしました。今日の聖書の箇所は、そこから同じテーマが引き継がれていると言っても良いと思います。先週のところの18節で、目があっても見えないのですか、耳があっても聞かないのですか、そういうふうに主イエスは弟子たちに語りかけています。見えていない、聞こえていない、分かっていない、あなた方はまだそういう状態だというふうに主イエスに指摘をされます。じゃあ見えるようになるってどういうことなのか、今日の箇所はまさにそのことを明らかにするためにここに置かれているわけです。主イエスのところに一人の目の見えない人が連れてこられます。そして主イエスはその人を連れ出して、人のいないところに行って癒しの技をなさいました。で、聖書を読むときに私たちがとっても気になるのは、この癒しの出来事が、この目の見えない人が願って主イエスのところに来たのか、それとも友達がそういうふうに願って連れてきたのか、 そういうことを私たちはこう考え始めるわけです。けれどもマルコの福音書はそういうことを少しも気にしていません。私たちは自分が病を負って癒されたいと願っているときに、どういう信仰を持ったら癒してもらえるようになるんだろうかと考えることが多いと思います。真剣にお祈りをしたら癒していただけるのか、信じ切ったら癒していただけるのだろうか、そういう考え方がどこかにあると思います。けれどもマルコは一切この人の信仰がどうであったのか、どういうふうだから癒してもらえたのかっていうようなことには興味がないわけです。ただ主イエス・キリストだけを描いています。見るべきお方はただ主イエスお一人、そういうふうに語っているかのように、人の方には注目しないで癒される主イエスご自身だけを注目して書いています。奇跡を経験する、そういう場合にその人と同じような具合で奇跡を、自分もそうやったら同じような体験ができるのではないのか、そういうふうに考えたくなるわけですけれども、実はそのことは聖書は大事な要因としては書いてはいなくて、主イエスを見つめていく、そうすると主イエスが見えるようにしてくださる、そのことがここに書かれているわけです。先週の祈祷会でもある方が興味深い質問をなさいました。この目の見えない人は主イエスによって目が開かれるようになりました。目が開かれたということはもう完全に主イエスを理解できるようになったということなんでしょうか、そういう質問があったわけです。なかなか鋭い質問だなと思いました。この目の見えない人が目が見えるようになって全部わかるようになったら、ペテロよりも立派な人だということにもなるわけです。こんなふうに目を開いてもらって何でも分かるようになったら羨ましい、私もそういうふうにしてもらいたいと考えるわけです。けれどもここでそういうふうに描こうとはしていないわけです。人に私たちは目を向けてしまうのですが、マルコの福音書はただただ主イエスに目を向けていこうとします。今日皆さんに一冊の絵本を紹介したいと思うんですが、マリー・ホール・エッツという人の書いた私と遊んでというこういう絵本があります。今ここで読み始めませんけれども、このエッツという人はですね、ほとんど多くの絵本はほとんど白黒の絵で、有名な絵本は森の中という絵本があります。あるいはペニーさんとかですね、版画で描いたようなそんなタッチのものだったりするわけですが、この私と遊んでという絵本ですが、これは福音館という出版社から出ています。何年か前に私たちの教会でもこの福音館の松井忠さん、今は相談役になっていますけれども、当時は編集者だったわけですが、この方の講演会をしました。この松井忠さんがこの絵本の解説をする本をたくさん書いておられまして、この私と遊んでという本を紹介している文があるんです。松井さんによると、この絵本は子供の中の内なる喜びというのをテーマにしている、そんなふうに紹介しています。この絵本の書き出しはこういうふうに始まります。自分の書いた原稿が間違ってるのでちょっとこっちを見るんですが、朝日が昇って草には露が光りました。 私は原っぱへ遊びに行きました。まあ、一人の、まあ、見えないと思いますけど、見えなくてもいいんですが、この一人の女の子が原っぱに遊びに行きます。で、遊びに行った後でいろんな動物たちと出会って一緒に遊ぼうと、まあ、声をかけるわけです。バッタ、カエル、カメ、リス、カケス、ウサギ、ヘビ、まあ、次々いろんな動物に声をかけながら一緒に遊ぼうってこう追いかけていくんですが、動物たちはみんな迷惑な話だってこう逃げていってしまいます。誰も遊んでくれないので、私はと言ってこの乳草を取ってこう遊んだり、まあ、いろんなものをこうに目を向けながら観察をし始めます。そんな中で松井さんはこんなふうに紹介しているんです。この子は全く孤独一人です。実はそこに重大な意味が語られているのです。今まで自己中心に動き働きかけていた私は、一人になった時心静かに、そして確かに自分の周りにあるものを見始めます。自然と交換するのもそういう時です。人は一人で見るものになった時、自らを見出すことがしばしばありますし、はためには孤独に見えても計り知れぬ充実感を味わう時があります。面白いこう表現をします。この女の子はいろんなものと遊びたいと思って動物をこう一生懸命こう追いかける時は全然相手にしてもらえない。ところが一人になった時に自分の周りにあるものに気がついて見るようになる。人は一人で見るものになったとき、自らを見出す。孤独に見えても計り知れない充実感を味わう。まあ、松井さんはそうやって言うわけです。自分の願い、自分のやりたいこと、そこに心を向けているときは大切なものは見えてこない。けれどもそこで落ち着いて周りを観察し始めて見るものになるときに、自分だけではない、心豊かに周りを見るようになるときに、そうやって新しい発見をする、自分もまた発見する。で、この絵本にはまだ続きがあります。松井さんはこう続けます。私が音を立てずに座り続けていると、バッタやカエルやカメが戻ってきます。リスもカケスもウサギもヘビも寄ってきます。4つの場面で描かれている、じーっと息を殺して、まあ、この女の子がじーっとしているとこう動物たちが寄ってくる場面が、まあ、描いているんですけども、その目だけが生き生きとしている、まあ、そんな風に描かれています。そういう風にしながら、女のある時鹿の赤ちゃんが近寄ってきて、こうじーっと息を殺している女の子のほっぺたをペロッと舐めます。するとこの絵本の最後にはこういうふうに書いてあります。ああ私は今とっても嬉しいの、とびっきり嬉しいの、なぜってみんなが私と遊んでくれているんですもの。松井さんはここでこういうふうに書く。この絵本には子どもの温かさ、自然を受け入れることによって子供の内なる喜びが目覚めること、一人でいることや沈黙の値がいかに大きいかが示唆されています。自分の考えていること、自分の願っているようになるのではなくて、見るものになることによっていろんな大切なものが見えてきて、そして心の中から喜びが湧き上がるようになってくる、そういう体験をさせるのが、まあ、この絵本だというふうに紹介をしているわけです、まあ、なんでこんな話をしているのかということになるかもしれませんけれども、主イエスはここで目の見えない人を遠くに連れ出して、人の中でではなくて村の外に連れて行って、この人の両目に唾をつけて、その上に両手を当てます。何が見えますか？ そう語りかけると、はじめは人が見えます、木のようですが歩いているのが見えます、まあ、そう答えます。見えるようにはなったのですが、まだおぼろげなのです。で、そうすると主イエスはさらに手を置いて、見えるようにしてください。そうするとすっかり治って、すべてのものがはっきりと見えるようになる。主イエスは自ら手を置いて、見えないものを見えるものにしてください。丁寧に時間をかけて見えるようにしてください。そして見える喜びを味わうことができるようにしてください。この絵本の少女のように、見えなかったものが見えてくるようになる。そのために自分で一生懸命努力をして、あるいは自分の考え方を変えて見えるようになるというのではなくて、主イエスが手を当てて見えるようにしてください。ここに福音があるわけです。主イエスは私たちの目を開いてください。主の御業を見ることができるようにしてください。そうして私たちの心の中にある喜びをあふれさせてください。今日の最初のところも最後のところもそうですけども、主イエスは村の中に入っていかないようにと言います。人々のところから連れ出して、人々の目の前で癒しをされないで、誰も見えないところでひっそりと癒しをなさいます。で、これはこれまでも何度も語られているところですけれども、まあ、だから説明をする必要もないかもしれませんが、主イエスは癒された人が、私は主イエスによって治してもらったと言ってみんなのところに入っていかないようにしておられるわけです。なぜかというと、それを聞いた人たちは羨ましいと思うようになる。自分も治してほしいと思うようになる。自分もそういうふうにしてほしいと思うようになると、それはもう主イエスの願っていることとは違うわけです。それは主イエスの願っていることと正反対の動きになってしまう。やっぱり私は自分の見たいものが見たい、自分の望むものを手に入れたい、けれどもそれは主イエスを求める心ではないわけです。主イエスがせっかく目を開こうとしておられるものを見えなくしてしまう。けれども主イエスはそうではなくて、主イエス自らがその人に近寄って目を開けてくださって、見えるものにしてください、信じるものにしてください。すべては主イエスの技、主イエスの思いです。この主イエスだけを見つめて、主イエスにすべてを期待すること、そして主イエスがすべてをしてくださること、それがこのマルコの福音書の語りかけていることです。今日この後コンサートが行われます。私たちも祈りながら備えてまいりました。昨晩、役員の方と伝道部の何人かの方々と一緒に、今日の午後歌ってくださる長島陽子さんとピアニストの滝沢さんと一緒に食事を食べました。大変楽しい時間でした。この長島さんが子供の頃から蝶々を取るのが好きだというお話を聞いてですね、もう次から次へと珍しい蝶の名前が出てきて、一生懸命携帯でどんな蝶なんだろうって調べながらお話をこう聞いていました。子供の頃からいろんなものを見てきて、豊かな感性がきっと育ってきたんだろうなと、そんなことをまあ思いながら楽しい時間を持たせていただきました。それこそこの少女のようにいろんなものを観察しながら、もう蝶の生態についていろいろ詳しく教えてもらったんですが、見ることを知っている、それは人の力になっていくんだということを昨日考えさせられました。 人は一人で見るものになったとき、自分を見出す。松井先生はそういうふうに言いました。この聖書の言葉で言うと、人は一人で主の前に立つとき、見えるものとされる。そういうふうに言い換えても良いかと思います。今日のコンサートでもたくさんの歌を歌ってくださるのを今から楽しみにしていますけれども、主が私たちに何を見せようとしてくださっているのか、そのことを楽しみにしたいと思っています。今日の説教題は、私は主の恵みを見ようとしました。間違えたなと思っています。主が見せてくださる恵み、そういう題にしとけばよかったと思っています。自分のことしか見えないものを、主は目を開いてください。そして主を知ることができるようにさせてください。見えないものが目が開かれて、そしてこの後に続くペテロの信仰告白のように、あなたはキリストです、あなたは私の主です、あなたは私を救ってくださるお方です、そういうふうに見なければならないものが見えてくる。主は私たちの目を開いて、主を信じるものとしてくださるお方です。主のしてくださることに期待をしながら、今日の午後もまたこの1週間も主と共に歩みたいと思います。お祈りをいたします。私たちの目を開いてくださる主よ、私たちはかつては目の見えないものでした。けれどもあなたによって目が開かれて、あなたの恵みを見るものとされました。主よ、私たちの目にはあなたのしてくださる素晴らしい恵みの御業の数々が見えるようになっています。主よ、感謝いたします。けれども私たちはすぐに人の話を聞くと羨んだり、自分の願いが大きくなるとすぐにあなたの御業が見えなくなって、人を羨んだり、自分のしたいように、自分の願っているように、なぜあなたがしてくださらないのかと不平を言うようなものに変わってしまいます。主よ、どうかいつも私たちの目を開いていてください。私たちの望むようにではなく、あなたが私たちに望んでおられることを見ることができるように、その信仰の眼差しを私たちに与えてください。私たちの主イエス・キリストによって祈ります。アーメン。